キャスト QR 文化放送 JOQR。
さあ、ラララン頭をすっきり、脳をすっきりさせましょう。この時間は脳科学者加藤俊典先生をお招きいたしました。加藤先生、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。
久しぶりです。
今回頭をすっきりさせるというテーマでですね、まあ、前半主に頭痛とか、
はい、
頭のモヤモヤしたのをどうやってマッサージや、はい、まあ、体を動かすことですっきりみたいな話をしたんですが、はいはい、私ぜひこれは脳をすっきりさせるために加藤先生にご相談したいと。
ありがとうございます。僕結構35ぐらいまで頭ボーっとしてましたよ
前にね、
はい、
頭を柔らかくしようのテーマで先生にお越しいただいた時も、はい、先生ずっとそういうお話されてたじゃないですか、はい、ずっとスポーツもされてたし、はい、あとだよ僕はっていう、
はいはい、脳の話。40代に、ね、入ってから本当になんか全てがすっきりしてきた感じ。それまでは頭にもやがかかって。
やだでもそういうお話を聞くにつけ我々はまだ間に合うぞと、は
い、間に合いますよ、
ね、前回もそのお話で最終的にみんなが勇気をもらい、はい、やる気になり、はい、脳を今からどんどんもっと活性化させようっていう。
そうですよ、全ては今から始まりますよ。
素晴らしいです。先生すっきりできますね。
できます
今日はですね、はい、もうぶっちゃけ、
はい、
先生に具体的な脳トレ方法などをぜひ伺っていきたいと。
了解です。
思っております。
はい。
というのも、その前回お話を伺わせていただいたときに、はい、先生が脳の番地の話をしてくださいました。
はいはい。
脳は細かくいろんな、まあ、仕事というか、働き、分かれているんだと。
はい。
それを番地という言い方で、はい、ご紹介いただきました。
はい。
ここからちょっと、まあ、おさらいも含めていきたいんですけれども、
はい。
初めて聞く方のために、はい。その脳の番地というものに、はい。先生教えてください。
はい。脳って丸いじゃないですか、
はい、
だから町内会みたいになってて、うんうん、まあ、地球みたいになってるんですよ、
はい、
あれがアフリカ、あっちがアメリカみたいな、うん、それが例えば体を使う、両手を使うときには運動系の脳バンチになって、
はい、
体を使う、動かす国があるんですよ、
はいはいはい、得意なところがね、
得意なところが、
はい、
で例えばこうやって喋ってるじゃないですか、はい、そうすると伝達系、伝える国があるんですよ、地域が、
はいはいはいはいはい、
でこうラジオをこう聞いている、
うん、
これは聞く力、これは聴覚系なんですよ、
はい、
そしてこう歩いてる時に物を見るじゃないですか、
はい、見てますね、
それが視覚系、これは後頭部にあるんですよ。で誰かがそう言った、ラジオでこんないいこと言ったって言って、あ、そうだって言って理解できる、理解系の脳バンチ、
はい、はいはいはい、それが得意な場所もあるんですね。
そうです、はい、さらにはこの問題解けねえな、このドリル難しいなってこういう思考するじゃないですか。
あ、考える、はいはいはい、
これが思考系脳バンチ、
はい、
そしてこうやってワクワクしてくる感情系、
はい、
さらには皆さんが気になる物忘れ
気になります、
はい、これが理解系の脳バンチで、うん、主に8つぐらいに分けると、
はい、
脳って、自分の脳って8つに分かれてんだ、俺8つの国があるんだって思ったら、
はい、
今日はどの国に旅行しようかなって
なるじゃないですか。そうそうそう、それなんですよ、
それ、
はい、8つあるんだったら、はい、8つをフルにうまく使いたいじゃないですか、
はい、
それぞれの使い方を分かれば、
はい、
効率よくそれぞれの脳のキャラクターを生かしてそれぞれの能力を発揮させてあげられる。
その通りです。それが僕の言ってる脳バンチトレーニングなんです。
ですよね、
はい、
先生ぜひそれを、
はい、
今日は教わりたいというのがですね、
はい、
先生もさっきおっしゃいました、みんな気になってると思うよ物忘れ、
はい、
っておっしゃいましたよね、
はい、
たくさん来てるメッセージの中で一つちょっと代表でご紹介いたしますね、はいはい、豆ちゃんから、
はい、
実はやはり一番心配なことに認知症がありますと、
うんうん、
私祖母が2人とも認知症になりまして、
わ
余計に心配なんですと。この方43歳の女性です、
はい、
脳トレが良いと聞きますが、
はい、
実は義理の父が82歳脳トレだとパズルクイズをよく解いておりました、
はい、
が2年ほど前から言動がおかしいなということになり、
はい、
診察をした結果認知症であると診断をされまして、
はいはい、
そこから脳トレは効き目がないのかと不安になっております、
はいはい、
私はヘルニア改善のために3年前からジムに通ってるんですけれども、
はい、
そこで筋トレが認知症のリスクを減らせるという話を聞いてきたんです、
はい、
血流がどうたらこうたら言ってました、
あ、はいはい、
このどうたらこうたら、まあ、しょうがないですね、
はいはいはい、
実際筋トレが認知症の予防に効果はあるのでしょうか。
はい、じゃあ一つずつ解いていきましょう。
お願いいたします。
まず100人いたら100人のボケ方があります、
はい、
で認知症、あなたはこのうちのおじいちゃん認知症だって言われた時に、うんうん、全員が同じ認知症じゃないです、
うんうんうんうん、
つまりどういうことかというと、番地ごとに8つの番地があるから、
はい、
一言で言うと記憶力が悪いからといって、はい、記憶力だけが悪くないんですよ、
うんうんうん、
考える思考系の番地が認知症の時にすごく落ちてたりとか、
はいはいはいはい、
人の話を聞けない、聞く力が落ちている認知症だったり、
なるほど、どこが衰えてその結果認知症になっているかというところまでは多分説明してくれない、
してくれない、で一人一人違うんですよ、
はい、
なのでそのうちのおじいちゃん脳トレで聞き目がなかったっていうのは
パズル、はい、
はい、逆に言うとパズルじゃないかもしれないですね。
パズルを解くところではない番地が衰えてしまったと、はい、
例えば、毎日折り紙折ってたりとか、
はいはいはいはい、
指体操をやってたりとか、うん、一日例えば
いい、ね、
そうだな1時間ぐらい歩くとか、
はい、
そういったことをした方が効果的だったかもしれないですよね。
そういう脳が衰えてしまったかもしれないからですね。
その通りです。
なるほど。パズルを解くということは、
はい
は
い、
例えばどの番地になりますか。
パズルは例えばパズルの中身にもよるんですよね。
そうか。
例えば、はい、間違い探し
7つの間違いとか。
間違い探しはパズルじゃないか。
いやでもまあまあまあまあ、ああいうものです
よ
ね、
いろんなドリルがありますよね、はい、例えば間違い探しだったら、うん、要するに絵を見て違いを比べるじゃないですか、
はいはい、
そうすると視覚系使って比較するときに片方を覚えていて、
はい、
もう片方を
当
てはめるので、はい、その瞬間も記憶力使うんですよ。
見ること、視覚系と記憶、
はい
はい、
そしてどっちがってて比較するので比較した瞬間思考系を使うんですよ。
はい、はい、3つ使ってますね、
はいはい、じゃあパズルでもうすでに3つ使えるんですよ。
間違い探しならば3箇所使ってる。
そうです、
はい、
そうです、
はいはいはい。
で計算ドリルって、うん、例えば計算ってね脳のいろいろな場所を少しずつ使うんですよ。
へ
ー。 で大事なのは例えば普段こうやってお話してるじゃないですか、
はい、
そうするとひらがな、まあ、言葉で喋ってるじゃないですか、
うんうんうん、
でも数字で喋らないですか。喋らないじゃないですか。例えば、はい、3って言ったら5とか言って やんないじゃないですか
無理です、無理です、
はい、つまり、
はい、
英語と一緒で、
はい、
数字って毎日使わないと頭の中からこう消えていくんですよ。
そうか、使わないものに部類されちゃうんだ。
そうです、そうです。だから数字って使わないと劣化していくんですよ。
なるほど。数字に対する感覚とか脳の部分が。
その通りです。だから例えば暗算、
はい、
例えば売店何買い物したらレジに行って、はい、例えば自分で概算して暗算するとか。
なるほど。
それができなければもうドリル出して、
はい、
1たす1は2とかって、うんうん、そうやってやった方が、
はい、
頭の中に数字が動くんですよ。
なるほど。
そうするとかなりアップします。これは全体にちょっとアップします、ね、
ということは例えば間違い探しだけをやり続けるよりは、
うん
うん、なんか一個だけって言うんだったら計算ドリルとかの方が使う番地は多い。
多いですね。
なるほど。
ただ、
はい、ただ、
ただ認知症にもなってないのに、
うんうんうんうん、
簡単な計算ドリルだけやっててもちょっと、
そうか、
はい、
レベルっていうのが、
のがあるんです。
はいはいはいはい、
認知症ですよって言われたらちょっとその人に合う、
うん、
こうランクに落とさないといけないですね。
はいはいはいはい、
そうするとまた戻ってきます。
ということは今の自分がどれぐらい数字ちゃんと使えるかな、
はい、
理解できてるかな、思い出せてるかなっていうのをなんかちょっとまあ中学生とか高校生ぐらいの数学開いてみるとか、
はいはい、
まあなんか計算ドリル的なものを開いてみるとかして確かめてみるといいですよね。
それが大事ですね。
まずは自分がどの辺かな、どの辺、怖いな、全然分かんなかったらどうしよう。
いや結構小学校 5,6 年の、はい、算数の問題難しいですよ。
おっと
今受験期ですけど。
そうですね、
はい、結構まあ認知症入ったら小学校6年生の受験問題厳しいでしょうね。
うそう、
小学校3年ぐらいで大丈夫です。
そうか、まずその辺から始めてみようかな、
はい、
じゃあ計算数字以外の話、脳トレのことももちろんこの後半で聞いていきます。いやーやっぱり面白いな脳の話先生、
はい、
先生とか言ってこの時間は脳科学者の加藤俊徳先生をお招きして、まあ、ぜひ皆さんにすぐにでも使えるような具体的な脳の使い方、脳との付き合い方、
はい、
まあ、脳トレということを使ってご紹介しているんですけれども、実は数字というのは日常会話の中でそうそう 使うものでもないし意識するものでもないから、考えて自分から自ら使っていかないと消えていくよ。
そうです。
使えなくなっていくよ。
英語も使わなければ10年前の英語はもう今使えないっていう話です。
先生今ね、スマホとかの時代になってね、電話番号も覚えないでしょう、
はいはいはい、
余計に数字に弱くなってますよね。
そうです。数字を記憶するっていうのが、はい、かなり弱くなってます。だからやっぱり、
ね、
暗算とか例えば買い物するときに、はい、今日は2000円で抑えようとか、は
い、
そういう脳トレが大事ですよ。
ですね、
はい、
パパパパ入れるんじゃなくて1個ずつ計算しながら、はいはい、できれば外税で計算しながら、
そうそうそうそう、
できるならね。
僕も夜8時過ぎに買い物に行くと、はい、今日は3000円だろうなと思っても4500円、っていう。
何ですか？
半額セールだと買い込みすぎるんですよ。かなり脳トレができてないんじゃないなって、今日はダメだなとかって。
そう、先生あの脳トレにも、はい、その朝いい脳トレと、はい、ね、お昼や夕方、はい、夜にいい脳トレがあるよ、使い方があるよっていうのも前回教わった中で非常に勉強になったことなんですけれども、
はい、
さっき出た例えばその数読とか数字計算ドリルといった、思考なりっていうものを使う脳トレっていうのは、はい、うん、いい時間帯ってありますか？
多分ね、昼間際がいいんじゃないかと思います。
おー、昼間際、
はいはい、朝の脳トレはまず一回外に出て太陽を見る、は
い、それ脳トレですか？
脳トレ。
おー、いいですね。
光をやっぱり顔に浴びて、
はい、
まあ、私日焼けするわって言わないで、
言わない、
はい、太陽を感じる、
はい、なるほど。朝の脳トレ大事だ。光を感じ
る。そうです。そうすると寝ぼけた頭がすっきりするんですよ、
はい、ゆっくりしたくなりますよね、はい、お休みの日ってね、
はい、
せっかくのお休みだから、はい、とりあえず朝はのんびりって思いがちですが、
はいはい、ダメ。それ
あダメ。
だらだら生活は、はい、だらだら脳が衰えていく。
うわ、いやだ。だらだら衰えるってすごい嫌
だ。
だ
ら
だ
ら朝からだらだら、
はい、
晩年もだらだら、その先は認知症。これです。
朝のんびりしない人の方がボケないんですね。
間違いない。
間違いない。
朝テキパキ動ける人は、はい、脳みそクリア。
なるほど。
私は夕方になって調子が上がるっていう人は必ずどっかでトラブってます。
おっと。スロースターター危険
です。スロースターター危険です。
ダメだ、
はい、
ということは午前中に自ら脳の、まあ、活性化を図るべしってことですね。
そうです。そのためには、はい、睡眠も6時間以上しっかりとって、
はい、
それが脳を強くするんです。
まずね、
はい、
睡眠をしっかりとる、そして朝起きたら、はい、脳トレを心がける。
心がける。
一番簡単な脳トレは外に出る。
そうです。
太陽を浴びる。
浴びる。夕方になったら、はい、日が沈むじゃないですか、
はい、
それを心の中で拝む。
今日も一日ありがとうございました。
はい、
大事ですね。
なぜ大事かっていうと、はい、体内リズム、
はい、
太陽が動いてるっていうのを感じることは記憶力をアップします、う
ん、
はい、
なるほど、
はい、
ちゃんと一日の時間の流れ、
うん、
で時間を意識するってことは少なからず先生数字を考えますよね。
そうです。その通りです。
ですよね。あと何時間だなじゃないけど、今日も何時間働いたなとか、うん、目が覚めてから何時間だなとか、うん、あと何時間後には寝とかないと睡眠時間が何時間になるなとか、
それが生きてることにつながってきて、
はいはいはい、
現実感につながってきて、頭がすっきりすることにまさにつながるんです。
おお、
今何時だったら何時かなとか、
はい、
意識しない、うん、気づいてみたらもう
こんな時間、
夜の5時半。
ああ、それダラダラの時に起こる、
はい、ダラダラボケです、はい、
嫌だ。それ本当に嫌だ。怖い、
はい、
朝ダラダラダメ。朝の番組大事ですね。ラジオ
大事です。大事です。
のんびりしようかなと思うけど、朝活性化させる番組大事ですね。
大事です。こういうラジオを聞いて、
はい、
今日の1日のベスト発言何かなとか、
はい、
そういうふうに人が話したのも聞くし、
はい、
自分でお話ししたのも、自分今日どういういいこと言ったのかなとか。
あ、それ私たまにやります。
あ、やります。
職業病だと思いますが、
それ
今日いいこと言えたなとか。
あ、最高。
逆もありますけど、あれやっちゃったな、はい、言い方間違えたなとか、
はい、ワーストはね、
はい、
今日の自己評価をあまりこう上げないんですよね、
は
い、
うん、下げちゃう、
うん、
はい、
だ
下げすぎちゃダメ
ですか。ベストだと、そう、ベストだと、はい、今日一日の生きた価値を自分で感じられるんですよ。
はいはい、今日よくできたな。
そうそう、うんうん、昨日より一歩進歩したなみたいな、
はい、
それがやっぱり脳トレをこうさらにアップさせます。
なるほど。じゃあ今日の一日の自分の中の自己ベスト、
はい、
まあ、行動なり言動なり、はい、なんかそれを一つ寝る前に考えたりとかする。
そう、それが自分の価値を高めて一日のありがたみをアップさせる、はい、そうするとその分だけ脳が伸びてますから。
先生気持ちよく眠れそうですね。しかもね、
最高。それが
ぐじぐじして寝るよりね、はい、ずっといいです、
はい、で、はい、今日何もなかったなと思ったら両親に感謝する、おじいちゃんおばあちゃんに感謝する、
はい、ありがとうございます。今日も無事に一日終わりました。
そうそうそうそう、
特別なことがない、トラブルのない、
ない
ありがたい一日でしたと、
はい、そうすると、はい、今日一日が昨日より今日の価値を高めると、やはり自分の脳が使った感じが出るんですよ、
う
ん、
そうですね、はい、そこにやっぱり、まあ、良かった探しというか、はい、今日一日の生活を振り返って記憶、うん、がちゃんとできているかどうかを振り返りますし、
なおかつ感情もそこでこう、うん、メンタルが安定するんですよ。
そうですよね、はい、で考えて探すこともしますし、
うん、そうですそうです、
いろんなバンチ使えますね。確かに、
そうですね、
一日の最後に。
そうです。あともう一つは感情系だったら、はい、そうですね、昼間やってほしいですね。大好きなものを10日間やめる、我慢する。
やめる方ですか、
はい、
これはなんだ、喜ぶ方じゃないんだ、やめる方なんだ。
昼間ですけどね、
はい、
例えば僕だったらもう去年7月コーヒーを1ヶ月間コーヒー立ちしました。
あ、そうですか、はい、昼間は飲まないってことですか、はい、
カフェに行くのにコーヒー飲まないっていう全部紅茶なんですよ。
へー、あー、なるほどね。
そうするとメニューがないんですよ。
はいはいはい、
でしょうがないからいろいろなカフェに行くんですよ。
おー、はい、
その間に、あ、紅茶っていろんな種類があってこんなに美味しいんだってなるんですよね。
確かに他の方法を探しますよね、
うん、
他で楽しむ方法とか、
はい、そうすると自分が今まで気づかなかったことにすごく目がいくんですよ、
うんうんうんうん、
自己発見、
自己発見、
これが脳トレですよ。
なるほどね、はい、いい気持ちになって寝るの話の後でなんですが、好きなものを断つ、はい、これもいい脳トレになるというか
そう、
うわー、先生またもう一回ぐらい話聞きたいな今日も短かったです、時間が、
はい、
いやでもすごく勉強になりました、
はい、
先生今回もどうもありがとうございました。